今回の応募作品を通して山崎亮さんのご感想をお願いします。
はい、
はい、
建築の重さが、重いとか軽いというような話だけではなくて、
はい、
人と人との関係ですね、付き合いの部分で近所付き合いだったりとか、うん、あるいはその重い関係とか軽い関係みたいなことについても研究しているような提案が多かったのは、はい、印象的だなと思いましたね。
はい、はいはい、それでは金賞から発表していただきたいんですが、番号をお願いします。はい、
じゃあ118番。
118、
118
です。はい、はい、それではコメントお願いします。
この118のどこに行こうかなってやつですけど、なんか家がこうどんどん移動していくっていうことになったときに、コミュニティってどうなっていくのかなっていうのはちょっとこう考えさせられるなと思ったんで、この提案の中身は、道路を線路にしていって家が移動していくって書いてあって、パースを見る限りは片方と一方通行になっちゃってるんで、これじゃ多分どっかとどっかでねぶつかっちゃうだろうと思いますが、これ双方向になっていって、自分がその今こういうことしたいなって思うところに家が移動していくっていうような暮らしになっていったら、もちろん便利だし、なんかこう、ね、自分が好きなところで好きなことをやっていくっていう、あるいは好きな人のところに会いに行くっていうようなライフスタイルが生まれるんだろうと思いますから、今まで考えていたようないわゆるコミュニティとかアソシエーションっていう考え方がますます違ってくることになるだろうなと思うんですね。一方で人間が一人で生きられないとすると、その高齢化した人たちっていうのがどういうふうに支え合いながら暮らしていくかっていうことを考えたときに、本当にこうね、住居が移動しながらっていう状態をうまくこう、使いこなしながら生きていけるかどうかっていうのは、疑問であるということも言えますが、いずれにしてもちょっとこういうふうに生き方が変わっていくとすれば、将来、どんなことを考えていかなきゃいけないのかなっていうのをある意味で少しこう考えさせられるような提案だったなというふうに思いますね。あとは移動し続けるっていう意味では今であればもうエネルギーの問題だったり、あるいはコストの問題だったり、そういうこともいろいろ出てきますが、そういうのをさらに超えてまでもやっぱり移動しながら生きていきたいというふうに思えるようなメリットっていうのが何なのかなっていうのを考えないと、こういう方向にはいかないのかもしれないんですけど、問題提起っていう意味では面白いなと思いましたね。
はい、ありがとうございます。それでは続いてシルバーですね、銀賞をお願いします。
銀賞か、170番、170にしましょうか。
はい、はい、それではコメントお願いします。
これもそうかな、なんか今までの住宅だと、部屋と部屋をどう分けていくかっていうことを一生懸命壁立ててやって、でそれをなるべく防音にしたりとか光漏れないようにして、家族がよその部屋で何してるのかが分かんないということになってきたっつって、じゃあやっぱりちょっと光が漏れるようにしようかとか、分かれているんだけれどもつながっているような感じにしようかとか、いろいろ工夫してきたんだろうと思うんですけれども、気配を感じるような関係とかね、そういうのを工夫してきたと思うんですが、そのうちの一つだろうと思うんですね。なんかこう友達が来てるときは部屋が下がっていってたりとか、部下の部屋でドタバタしてるときにはその振動みたいなやつが他の部屋に伝わってくるとか、一方でもう寝てる人のところはとっても静かで一人分の重量しかないということで、自分たちがそこで勉強してたり寝てたりご飯を食べてたりすると、他の部屋で行われていたり他の部屋に来ている人の人数だったりが分かるようなさ、仕掛けだなということで、これは単に部屋の重いとか、軽いということだけではなくて、家族の中の人間関係のその つながりの重さや軽さみたいなことっていうのを一つの住宅の中で表現しようと思っているというものかなと思って、
うん、
これは関係性をまあどうデザインしていくかという視点から考えれば面白い提案だなというふうに思いますね。
はい、はい、それでは次に同床ですね。
はい、
はい、
これは133かな、
133、はい、
はい、床上浸水の家っていう、うん、床上浸水ってこう書かれると確かに悪くない言葉ですよね。悪いことのように思われちゃうから、ね、床上浸水って言うとわあ大変だっていうふうに思うけど、
はい、
こういう浸水って書かれるとね、浸水空間の浸水っていう言葉で書かれると、はい、あ確かに水に親しむっていう、沈んじゃう方じゃなくてね、水に親しむ空間っていう意味ではそんなに悪くない言葉のように見えてくるということで、
はい、
まあ一人しかいない時にはあのワンルームだとでっかいワンルームになっていて、まあ一人だから自由気ままでしょうね、
うん、
床の上で寝転がっててもいいし、寝巻きがその辺に掘り出してあってもいいし、下着が脱ぎ捨ててあってもいいんだろうと思うんですけど
、はい、
でも誰かが遊びに来たりとかするとそれでは困るわけで、人数が2から3人になったら、まあ、少し沈んで外側から水が入ってきてちょっとルートを作ると、で緩やかに空間が分けられるようになって、さらに6人、7人、8人ってこう人数が増えていくとさらに沈んでいくんだけど、そうなるともう廊下みたいな道しかなくなってきて、で、まあ、個室ってわけじゃないけどちっちゃな島状になっているところが、まあ、分かれていくと。だからなんかこの人がたくさん来ることによって空間が分けられていて、でもまあ視界的には全部つながってはいるので緩やかにその関係性を分けていくっていう意味では面白い提案だと思いましたね、
はい、
これだからある程度の広さを持たないと逆に意味があまりなくなっちゃうだろうと思うんですね。要するに人数が少ない時には面積、巨大な面積を占有できて、で人数が増えてくると自分たちが占有できる面積が小さくなっていっちゃうってことなので、
はいはい、
矛盾はしてるわけですね、
うんうん、
一人で空間作ってる時はすごい広い空間使えてるのに、うん、7、8人になってきたらほんのちょっとしか空間がなくなっちゃうってことになるので、はい、7、8人来た時でも広々と使えるぐらいの空間の量が必要だってことになると、この提案っていうのは相当大きな家を、
はい、
なんか湖の上に浮かせなきゃいけないってことにはなるわけですけど、
はい、
たださっきからずっと言ってる通りのその人間と人間の関係を切るのか、
うんうん、
繋ぐのかっていった時の緩やかな分離の仕方みたいなものを、
はい、
人の量で、うまくコントロールしていこうっていう、そういう意味ではさっき の住宅の中に、天秤で部屋を作ってるっていうのと、はい、まあ、ちょっと似ていて、その人数によってつながるのかつながらないのか、あるいは気配を感じるのか感じないのかみたいなことを操作している提案として面白いなと思いましたね、
うんうん、はい、ありがとうございます。それでは次、佳作ですね。
はいはい、
はい、
ね、はい、これかな、2562号棟ですね。
256、はい、
はい、これもそうかな、さっきちょっと話したみたいに、
うんうんうん、
軽いとか重いっていうのを近所付き合いみたいなところに持ち込んでるところが面白いなと思ったんですね、
うん、はい、
少し重たいご近所家族って書いてあって、
はい、
まあ家の中で個室でゲームやったりとか寝たりとかしてるときにちょっと寂しいなと思ったらリビングに出ていくと、でリビング出ていったら家族がいて、まあ、そこでちょっと触れ合ってまた一人になりたくなったら部屋に戻る、この関係性をまあ街に適用してみたらどうだろうということで、
はい、
家々から出て行って街のリビング的なところへ出ていくと、
うん、
まあ、他の家族がそこにいるということで、
はい、
まあ、地域を一つの家みたいにしてみようっていうような関係性で、まあ、今あの、ね、孤立化しちゃう社会の問題意識みたいなことをきっちり捉えてはやってるんですが、
はい、
実は昔はこの関係が嫌で都会に出てくる人たちが多かったわけですよね。だから集落っていうのはほとんど一つの家みたいになっていて、はい、で、まあ、家の中の廊下みたいな形で道路を歩いてると誰かに必ず会って挨拶をして、
うん、はい、
で広場みたいなところに行くと、まあ、必ず誰かいてそこではひそひそ噂をしてたりもして、はい、なんかもうここの村から出たい出たいってずっと思っていて、ようやく東京なんかに出ていて、 せいせいしたと、まあ、街歩いてても誰とも挨拶しなくてもいいし、
はい、
顔見知りもいないということで、うん、70年ぐらい日本人はそれを謳歌したつもりだったんだけれども、うんうん、まあ、孤立死だったりとか、うん、いろいろ一人きりになってしまうことによる弊害がいっぱい見えてくるっていう世の中になって、うん、で、まあ、おおむね今若い人たちなんでしょうね、今回こうやって提案してくれてる若い層の中には、うん、なんかそれをもう一回一つの家みたいにしていい感じでつながっていけないかなってことを提案し始めてると、
はい、
だからちょっと僕らはやっぱりつながりがない社会を目指してやってきたんだけど、それが行き過ぎちゃっていて、今若い人たちはもう一回つながりみたいなものを新しい形で取り戻したいと思ってるんだなっていうことが、この提案は象徴的ですが、他の提案見ていてもやっぱり思うんですね。でただ一方でその若い人たちが要するにつながりがないっていう状態で、ずっと相対的につながり少ない状態で生きてきた人たちにとってつながりがあるってことは無条件でいいことのように感じられているだろうから、
はい、
しがらみというか不自由な点もいっぱい出てくるわけですよね、
はい、
つながっていて安全で安心っていういい面と、それからつながってるからこそ不自由で窮屈であるっていう悪い面と、両方バランスさせながらつながりを維持していくっていうのが人間の社会でやっていかなきゃいけないことなので、
はい、
あのつながればいいっていう、いいことしか起きないというふうに思ってると実際には、ね、ちょっとめんどくさいことなんかも起きてくるだろうとは思うんですが、
なるほど、はい、
それもひっくるめて、新しい意味でのその良質なつながりっていうのを、うん、まあ、建築を学ぶ人たちからどういうふうに出てくるのかっていうのは、はい、今後も期待したいことですね。
はい、はい、加策は一つですか。
もう一つ入れときましょうか。
はい、お願いします。
関係の231。
231、はい。はい、お願いします。
植物棟の家っていうのかな、はい、植物ってなんか棟みたいになってる家で、
はい、
で絵が綺麗だなと思ったんですね、まずはね。
なるほど、はい、
うん。で、なんかその綺麗な円の中で、まあ、空気がね、暖かくなると上の方行くんだから、暖かいのは欲しい時には上の方で暮らして、うん、で涼しく暮らしたいと思った時には下の方に来るというような、季節ごとにだからその塔の中移動しながら暮らしましょうみたいなことと、まあ、もう一つはその塔みたいなものの中にも植物がいろいろと入っていて、
はい、
まあ、熱帯というかで、暖かいところで育つ植物は上の方で植えて、うん、で涼しいところで育つ植物は下の方に持ってきたらいいんじゃないかっていうような提案で、いわゆる空気の比重でその、まあ、場所をそれぞれ選びながら植物や人間が育っていくというような提案だと思いますね。
はいはい、
で、まあ、あの植物を室内で育てようというふうに思った時っていうのは結構大変ではあるので、
はい、
実際にはそんなに植物もこもこにはならんのかもしれないんですが、
はいはい、
でもまあ考えていることは面白そうだなっていうふうに思うのと、
はい、
なんか植物が室内にあるからこそそこで、その植物の蒸発散の作用であったりとか、
うんうん、
葉の裏側に吸着するようなその、ね、塵だったりとかそういうものをまあ気候のところで集めて引っつけていっちゃうわけですけれども、はい、なんかそんな機能がこの生活の中でどういうふうにこう作用するのかみたいなこととセットになっているとさらに面白かったなっていうふうに思いますね。家の中に緑がたくさんあっていいでしょっていうだけではなくて、実はそこの中に緑があることによる機能がかなりたくさんあるので、でまたその機能に詳しくなってくると家の中で植物を育てるっていうことの難しさみたいなやつがまた見えてくるわけですけど、そういう、まあ、あの観葉植物にしたってそうなんですけれども、やっぱりいわゆる、まあ、水であったりとかね、そういうホコリを葉っぱから落としてあげる作用だったりとか、
はい、
風であったりとか、もっと他の生態系の仕組みも含めて植物が室内で育っていくっていう時には結構大事な要素がいっぱいあるんですが、その手入れの煩わしさも含めてこの生活のサイクルの中で、気温、温度が上昇したら上の方とか、その涼しかったら下の方っていうだけではない、植物と人間とのその生活のやり取りの中で、よりこの塔がうまく機能するような、
はい、
細長いっていうね、垂直方向に細長いっていうことがうまく機能するような植物と住宅と人間の関係、
はい、
これがだから閉鎖生態系の中で 閉鎖でもないのか、でもまあある程度閉鎖した生態系等の中で、うまくこうやり取りできてくるっていうのが、こんだけおしゃれに表現できると面白いですね。
うん、はい、
アメリカの実験でバイオスフィア2っていうことを実験してた時代がありましたけども、はい、1970年代ぐらいだったと思いますが、
はい、
密閉されたものの中で外からの光が入ってきて、酸素とかも含めて中にある植物で全部、まあ、成り立たせていこうと、 ある種の生態系をだからその中に作っちゃって、そこに科学者が8人ぐらい入って、はい、で2年ぐらい生活したんだと思うんですよ。何にも外から物質を供給せずに、はい、中で育てたものを食べて出たものをもう一回再利用してということをずっと、男女8人ぐらいで暮らしてたっていう実験がありましたけど、確か誰かがね、指か何かを怪我して、それのなんか処置で実験が中止になったような気がしたんですけど、
はい、
まあなんかああいうことを考えていると、結構だから内部にある植物だったり、いろんなものの要素をうまく利用しながら、なるべくその負荷をかけずに、環境に対する負荷をかけずに暮らしていくっていうアイデアがいっぱい浮かんでくるような気がするんですが、
はい、
なんかこの塔の、そのバイオスフィア2はね、すごくそれがまあそんなにかっこいい感じではなかったんですね。まあ、バクミサフラーの、ドームをちょっと真似たような構造体の中で暮らしてるっていう程度だったんですが、はい、こういうちょっと可愛らしいね、住んでみたいなっていうふうに思うような、はい、空間の質の中で、実はよく見てみると、生態的なことが結構考えられてんだよっていうオチがあると、こういう提案が魅力的になるだろうなっていう気がしますね。
なるほど、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、佳作は以上ですかね。
そうですね。
はい。それでは最後に、日頃、この今回のテーマの軽いこと、重いことについて、山崎さんはどういうふうにお考えか、お願いします。
はい、実はあんまり日頃はそんなこと考えたことがなかったんですが、
はい、
今回のやつを見ていて、まあ、確かに僕らはそのコミュニティデザインということをやってますから、人間関係の、ね、軽さ重さみたいなことっていうのはやっぱり読み取らないと、僕らの仕事死活問題というかね、
はい、
そこを勘どころ間違えると結構怒られちゃったりするんですよね。
はい、
なので結構この人の意見重いなとかね、この人とこの人との関係濃いなとか、でその薄いなとか軽いなっていうふうに思っているところを徐々に徐々に深めていったりとか、重たくしていったりするっていうことを日々やってる気がしますので、
はい、
だから人間関係だったりご近所付き合いだったりは重みたいなね、軽っていうのはその感覚をどういうふうにこう、
はい、
最適化させていくか、あるいはその戦略的にちょっと 重たい関係性にしておいたり、責任をちょっとこう持たせてみたり、そんなようなことが僕らのその実務の中でよくやっていることなので、はい、確かにコミュニティの中で、ある立場に立ってもらわなきゃいけない人、この人にとってはそれは思い依頼なのかもしれないんだけど、はい、でもここはあなたが立ってほしいと、ここはあなたリーダーになってほしいとかですね、あのリーダーをサポートするためにこの5人がいるんだからって言って、その人の気分を軽くしてあげるということをやったりすると、だから重さを与えつつ、どういうふうにその気分を軽くしていったり、まあ、責任を軽く重くしていったりというようなことをいろいろとこう多分差配しているっていうのがコミュニティデザイナーの仕事だったんだなってことを、
はい、
まあ、今回重いこと軽いことで建築を学ぶ学生さんたちが主に提案してくれていることを見ながら、
はい、
あ、この辺にもね、フィジカルに建築が重いとか軽いっていうようなことと、関係性が重い軽いとか立場が重い軽いっていうようなことと、いろいろ一緒に提案してくれたからこそ、我々がやっているコミュニティデザインというものと建築の関係っていうのがもう一回なんか見えてきたような気がして、あ、やっぱりつながってるなというか、やっぱ重さ軽さっていう一つを取ってみても、やっぱりそこをどういうふうに操作していくのかっていう建築的方法が、今我々がやってる仕事の中にもかなり取り込まれてるなっていうことを再認識しましたね。
なるほど、はい、ありがとうございます。